経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、日銀新総裁、上田氏にね、決まったということで、今後のですね、日本の経済運営どうなっていくのか、そして変化があるのか、それについてですね、横森が解説しました。ぜひこちらの動画をご覧ください。
はい、こんにちは。今日はですね、2月13日ですね、第547回目の収録となります。横森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
気になったニュース、いかがでしょうか？
もう気になったっていうか、日銀総裁ではね、新しい。この日銀総裁が、植田さんっていう方になったんだよね。植田和男さんね、はい。になったんで、この人がなんか発言から、
タカ派が一応利上げして価格安定派ですよね。
緩和継続っていうような話だから、ハト派になるのか。
ハト派です。
うん。でも、タカじゃなかった？まあいいや。
タカは金融政策によって物価安定を重視し、金融引き締めに前向きな利上げ賛成派。
あ、そっか。利上げがタカなんだ。
はい。で、ハトが、はい、
あ、そうだね。利上げが高だよね。だからこれ、ずっと、これまで黒田総裁からハト派で来て、ずっとまたハト派を継続するっていうことだよね。
はい。
こういう黒田総裁の考え方と同じで行くという考え方。まあこれがハト派っていうことなんだけど、じゃあこのハト派で、じゃあ今後どうなるかっていうことだよね。まあ、はっきり言ってね、これ、ね、黒田総裁がとこにほら、本当はなんか雨宮さんっていう方が、いたんだけど、
有力、
この人やりたくないって言ったわけでしょ。やりたくない、そりゃ最後の日銀総裁、あ、そういうこと言っちゃいけない、いや、なりたくないよね、そりゃね。まあそういうこともあって、この人がやらない、じゃあとりあえずこれね、財務省 OB でも日銀 OB 両方ともやりたくないっていう状況でこの人が選ばれたわけでしょ。こっちも両方とも、これはちょっとやりたくないよなっていう感覚でしょ、こっちの方の。で、これ学者でしょ、初めてでしょ、学者出身って。学者っていうのはね、理論派なのよ、完全な。それで、自分の理論は正しいって考えるのが学者なのよ。さあ、もう、こういう人だから、まあ、この自分の理論が正しいを突き進むっていうことになるよね。で、これは、そのまんま、緩和していくっていう、緩和を継続していくっていう考え方だから、どういうふうになるかっていうと、緩和継続だと、円安に進むよね、通常。円安になる。だから、例えばこれ、日本と海外との金利差が拡大するわけでしょ。金利差拡大すれば円安になる。円安になれば国内、インフレになる。っていうことだよね。インフレになると、消費が低迷。して、景気が悪化っていうことだよね。で、それでも緩和をするという形をするわけでしょ、景気が。だから、この悪循環だよね。景気が低迷、緩和。緩和をすると、金利差拡大、円安。これのループに入るっていうことだよね、今度の方はね。ということでね、まあ、それが行き着くところまで行くと、まあ、景気がどんどんどんどん悪化して、これがスパイラルになって最後はどうにもできない。そして海外の方からまあトリプル B に下げられるみたいな話になるんじゃないのっていうことだよね。じゃあこれ、タカ派でやったらどうなるかっていうことなんだけどね。
まあ利上げして円を守ってくっていうことですかね。
タカ派っていうことは利上げをするわけでしょ。
まあもう緩和をやめてくる。まあ世界の流れと合わせていくっていうことですよね。
うん、そうそう。利上げすると、これ、企業業績が悪化するわけよ。
うん。
まあ株価も下落だよね、これ。まあこういうことが起こるよね。まあこっちからこうなるかでもいいんだけど、株価が下落すると、そうするとまた景気が悪化すると。景気が悪化する。景気が悪化してもさらに利上げをすると言うと、もう経済が恐慌に入るっていう感じだよね。うん。恐慌に入ると税収不足になるわけよね。だから、利上げだから、市中のマネーが不足するわけよ。ね、税不足、市中のマネーが不足。さあ、そうすると、これで、政府はどうするかっていうことだよね、これね。政府、困るということじゃない。 ね、予算が組めない。予算不足。日銀に買ってもらえばって言っても、ね、日銀高派っていうことはこれ緩和じゃなくて引き締めでしょ、
うん、
今、引き締め中って言って、国債発行できませんっていう形になるわけじゃない。国債引き受けのってなるわけでしょ。そうしたら、景気がさらに悪化する。恐慌がさらに悪化するっていう。まあ、こういうシナリオで最後どうなるのかっていうと、どうすることもできません。それで、まあ、どっちにしろデフォルトだよね。だから。まあ、
これも利上げするってことは、国債の金利も上がるっていうことなので、うん、まあ、その政府のその利払いが増えていくっていう、そういう悪循環にこう繋がっていくっていう。
そうね、政府の利払いも増えるし、だから、国債の暴落も入るってことだよね、ここから。国債暴落。
どっちにしても。
で、どっちにしてもデフォルトになるわけよ、これ。金利差拡大で景気がとにかく悪化するわけよ、どっちにしても。今の時代、いくら金利を引き下げようと、何しようと。やればやっただけ、全部このインフレになってしまうっていうことなんだよ。だからこっちは、フォーカスするのは、ハト派のフォーカスっていうのは、インフレ拡大フォーカスなんだよ。拡大政策なんだよ。こっちのタカ派のフォーカスっていうのは、景気悪化政策っていうことなんだよ、
うん。
どっちを優先するかだよね。インフレ拡大による景気悪化か。景気悪化による生産力不足になって、生産力不足からインフレっていうね。まあ、こういう流れになるか。景気悪化するとほら、もう企業の設備投資とかやる気ないから、インフレになりやすいのよ。物不足とかそういうのに拍車がかかって、まあどっちにしてもスタグフレーションだよっていう。
そうですね。なるほど。
さあ、日銀誰がやっても同じだって。
同じだと。いうことですね。
ということなんだけど、まあとりあえずこっちの方のシナリオで、ハト派のシナリオで行くんだねっていうことだよね。うん、
まあ今までの流れをこう継続した中で、やはりその、まあ金利差拡大ということで、まあ円安の方向、そしてインフレですね。要はエネルギー価格とかね、そういうもの、輸入品が高くなってしまうということになるので、まあそれでインフレが大きい、まあ消費減ということで、景気悪化というつながりですね。ま
あ。こういうこと言うとさ、ほら、暗い話ばっかりするなとか言う人いるでしょ。
はい。
だって、時代がもうね、今衰退期なのよ。暗い話もないのよ。今、衰退期だっていう認識がない人が暗い話をするなって。衰退期の次は混乱期だから。もう、昔から決まってんの、これ。だから混乱期になる前に、今ここで、誰がやっても同じだっていうことなんだよ。まあ、次これだからね。次混乱期。
はい。
だから暗い話じゃなくて、こういうもんなの。だから世の中ってのは。
はい。
まあ、そういう辛い話とか聞きたくなかったら、ダチョウのように穴掘って頭突っ込んでおいてください。
はい。まあ、日銀総裁ね、どういう政策を取ろうが、結局、先行きですね。それは同じところに行くだろうというのが横森さんの見方だということですね。はい。はい、元ヘッジファンドマネージャー、横森和照が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実。を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。